こんにちは、黒猫屋です。必ず売れるコンテンツの作り方大全の、音声講座になります。こちら、音声で、講座のですね、売れる原則、1から40まで、収録しています。では、早速始めていこうと思います。では、原則1番、人に読まれる文章は悩みから始めようということについて、解説していこうと思います。ブログとかツイッターあるいは、まあ、YouTube の動画のサムネとかですね、パッて見たときに、あ、面白そうだな、興味あるなとか、今の私に役立ちそうだなって、思ってクリックする、そういうサムネとか、まあ、文章っていうのはどんな特徴があるのかっていうのを考えたことありますかね。これはですね、原則1にもある通り悩みなんですよ。この悩みから始めようっていうのは、悩みをはっきりと最初のファーストビューで入れておくと、あ、これ私の役に立ちそうっていう感じで引っかかるっていう方はあれなんですけども、まあ、フックになるから、すごくクリックされるよっていうことなんですよ。まあ、人っていうのは結構無意識に、まあ、どの情報を選ぶかっていうのを意識していて、その特徴っていうのが自分の悩みに関係するもの、それに興味を持つんですよ。例えば、あなたがですね、もう上司が理不尽すぎて本当もう転職を真剣に考えてるみたいな感じで、そういう悩みを持っていたとします。そんな時に、こういうタイトルが目に入ったらどうでしょう。理不尽な上司をうまくコントロールする方法とか、まあ、上司が理不尽だから転職するのは合理的ですよとか、上司にイラッとした時に効果的なストレス解消法みたいな、これ全部悩みから始まっていて、しかもあなたの持っている、あの上司が理不尽すぎてどうしようっていう悩みに関連したタイトルですよね。で、このタイトルがなんで魅力的に見えるかっていうと、まあ、自分が今考えてることに関連しているからなんですよ。自分が今持ってる悩み、それと一致してる、それの解決策とかをちゃんと書いてくれてる、悩みを代弁してさらに解決策をプラスで出してくれてる、そういうのを感じるタイトルだから、まあ、クリックしたりタッチしたりして中身を見ようって感じるんですよ。で、こういった、まあ、悩みにドンピシャ一致するアイデアっていうのはどうやったら出したらいいのかっていうところなんですけども、ここアイデアの出し方は具体的に3ステップあります。まず悩みを、考える。二つ目に解決策を考える。三つ目に何々したいという欲望から考える。この三つが、アイデアを出すヒントになります。まず、悩みをベースについて考えた場合、まあ、先ほどの例であれば、理不尽な上司のために悩んでるっていう悩みですよね。これをさらに細かく考えてみましょう。理不尽な上司に悩んでいる。じゃあどんな風に理不尽なの？エコひいきがひどいとか、まあ、自分のミスを部下に押し付けてくる。まあ、あとは社長にごますりをして、そのくせ部下には辛辣だとか、あとサービス残業しないと切れる、それが嫌だとか、まあ、こんな風に、まあ上司が理不尽って言っても、その理不尽はどんな理不尽なのかっていうところまで、分解していくんですよ。そうするとですね、読者の悩みっていうのがより明確に見えてくると、まあこれでどんなあのタイトルを作ったらいいのかっていうのが結構分かってきますよね。続いてステップ2、それを解決するためにはどんな手段があるのかっていうところを考えていきましょう。まあ課題としては理不尽な上司という悩みに対してどう解決するのかっていうところを考えます。例えば上司の考えを変える、転職して上司から離れる、ストレス解消法を覚えて上司が辞めるまで耐える、サビ残強要の音声を録音して訴えると警告するとか、まあ、ちょっと最後は結構ね、あの強行手段なんですけども、まあ、こういった解決策をざっくりでいいので考えていくと、そうするとですね、先ほど出した悩みのアイデアと合わせると悩みプラス解決策っていう、まあブログとかコンテンツ動画そういうのに求められる、まあ、ドンピシャなねアイデアの核の2つがもうできちゃうんですよ。悩みと解決策、これさえあればもう正直言って価値のあるコンテンツっていうのは作れます。で、もう一つ、まあ、プラスアルファで加えたいっていう場合は丸々したいっていう希望要望っていうのを考えていきましょう。これが3つ目です。はい、もう一回悩みを復習すると、上司が理不尽で悩んでる、この悩みに対して丸々したいっていう願望を考えていく。例えば、いや、人間関係がいい職場で働きたいなとか、尊敬できる上司とやりがいのある仕事をしたいなとか、人間関係の悩みが一切ない働き方をしてみたいとか、あとはサビ残とかブラックな労働、そういうのが一切ない会社で働きたい、何々したい、今こういう悩みがあるけど本当はこうしたいっていう、このしたいを考える。ここまで詳細に書き出すと、まあ、読者が思わずクリックしてしまう記事タイトルとか、その後最初の1行目、まあ、リード文ですね、リード文の一番最初のところで丸々したいですよねみたいな感じで、まあ、相手というか読者さんの心を一発で掴む、タイトル、リード文っていうのがもう思い浮かぶと思います。はい、この3つが出揃えば、まあ、大体 クリックさせる、タッチさせる、本文を読ませるための仕掛けっていうのは、もう出揃ってます。これ一番重要なところです。原則一番にこの悩みから始めようっていうのを出したのは、もうこれが一番重要だから。これができてないと、本当に日記みたいなのを書いて誰も読まないっていう、ね、あの、ブログとかツイートを作ってしまうので、まずこの悩みから始めるっていうのを意識してください。で、実例として、ここまで出したアイデアを使って記事タイトルとツイートっていうのをちょっと作ってみたので参考にしてください。記事タイトルの例いきますよ。エコひいきする上司が嫌われる理由。まあ、これは、あの、理不尽ってどういう種類があるのかなって考えた時にエコひいきするっていうのが出ましたよね。じゃあ、エコひいきする上司が嫌われる理由ってことで、まあ、これでエコひいきっていう具体的な案が出たと。で、続いて二つ目。ミスを押し付けてくる上司にはどう対策するか。これもさっき言ってた、理不尽イコールどんな理不尽っていう時にミスを押し付けてくる。出ましたよね。だからこれをタイトルに入れてミスを押し付けてくる上司はどう対処すればいいのかみたいな。解決策を提示してあげると。で、三つ目。サビ算を強要してくる上司は録音で対処しよう。これも、アイデアで出ましたよね。理不尽はどんな理不尽サビ算を強要してくる。じゃあどうすればいいの録音で対処しよう。解決策出ましたよね。これ、悩みプラス解決策で作ったタイトルです。こういったタイトルを作ると、クリックされるコンテンツというものになります。続いて、ツイートの例も作っていきましょう。バイト先や職場で、教える立場にある人は無意識のエコひいきに要注意、みたいなツイート。はい。これも、もう一行目が完全にさっき出した、理不尽イコールどんな理不尽みたいなところで掘り下げたところのエコひいきを出してますよね。で、続き言います。いざ人の上に立つと好き嫌いで部下の指導の力の入れ具合を変えてしまう。でもそれって自分が恐る立場だった時に一番嫌だと感じたことですよね。指導する立場になったら意識してエコひいきを排除しましょう。はい、このツイート、どっちかっていうと上司に向けてますよね。まあ、もともとは、ターゲットはですね、理不尽な上司を持って悩んでる人だったんですけれども、これって立場を変えれば、この上司向けにも、こういう上司になってはいけないですよっていうツイートも作れちゃいますよね。これが結構ね、応用が効くっていうことなんですよ。この悩みから始めるっていう、コンテンツを作るときに、悩みから始めるっていうのをやると、なんと、ターゲットが結構一人じゃないんですよ。理不尽な上司を持った立場の人もそうだし、理不尽な上司になってしまってる人、指導側の人にも、ツイートとか記事みたいなコンテンツを作れると。これ、いいところなんで、押さえておいてください。で、続いて、ツイートの、サンプル二つ目、言います。サビ算に悩んでる人にアドバイス。録音機をポケットに仕込んだまま、残業代って出ないんですかと上司に聞いてみましょう。その時の上司の音声が証拠になり、後で残業代を請求できます。その流れで、辞める前の有給もバッチリ取れるので、ブラック企業を辞める前に一度やっておきましょう。はい、これもサービス残業に対しては録音で対処しろっていうアイデア出ましたよね。あれを使ったツイートです。まあ、こんな風にですね、結構、いい感じのツイートも悩みから作ってアイデアを掘り下げていくと、まあ、簡単に作れますよっていう話でした。で、もう一つ、悩みから入るリード文のサンプルを、ちょっと用意したので聞いてください。リード文のサンプル1。こんにちは、黒猫です。皆さんは A をするときにこんな悩みを抱えた経験はありませんか？〇〇ができない。〇〇がうまくいかない。〇〇でいいのか不安だ。〇〇歴4年の私が断言します。実はこれ B をすれば全部解決できちゃいます。というわけで今回は A を B で解決する方法を紹介します。はい、ここまでリード文です。いかがですか？結構シンプルなんですけれども、まず、悩みから入る。皆さんは A をするときにこんな悩み抱えたことありませんか？って言って、悩んでませんかっていう問いかけをする。で、過剰書きで、〇〇できない、〇〇うまくいかない、みたいな感じで、サンプルを出すと。具体例を出す。で、最後に、〇〇歴4年の私が断言します。実はこれ B しましょう、みたいな。解決策をバシッと出す。で、本文で解説していくというやり方です。まあ、これ完全に悩みから入ってますよね。うん。悩みで、ターゲット、読者の、心をぐっと掴んで本文にギュッて読ませる。うん、このリード文の役割っていうのは、この本文を読ませるためのフックなので、まず悩みから入っていかなきゃダメなんですよ。これ、もし、自己紹介から入った場合、私実はこういう経歴があって、こうこうこうで、って、自己紹介から入ると、自分語りだなって思われて逃げられちゃうんですよ。だからいきなり悩みから入っちゃう。自己紹介もそこそこに、あなたこれで悩んでますよねって、はっきりと書く。そうすると、この文章は、私みたいな悩みを持ってる人に向けて書かれた文章なんだってことで、読まれますよということです。はい、リード文のサンプル二つ目いきます。筋トレをしてプロテインを飲んでも全然マッチョにならないと悩んでいませんか？ 太りにくい体質だからと諦めてしまう方が多いですが、実はそれ飲んでるプロテインの種類が原因かもしれません。どういうことかというと、プロテインにはいくつか種類があって、体重を増やしたいなら太りたい人向けのプロテイン、例えばウェイトゲインみたいなプロテインを飲む必要があります。とりあえず薬局で売ってるプロテインを適当に飲んでしまって、その結果トレーニングの激しさに対してプロテイン量が少なくて全然太れない状態になってるっていうケースは多いです。まあ、私もかつてプロテインの知識がなかった時、まあ適当なプロテインを飲んでは、あ、太れないなってことに悩んで、まあ、トレーニングの強度が足りないせいなんだなと、無駄に負荷を増やすという罠にはまってしまいました。今は正しいプロテインを選び、3ヶ月で48キロから55キロに増量できました。太りたいならもうトレーニング強度だけではなくてプロテインの種類に気を使う必要があります。とはいえプロテインに詳しくない方ですと、まあ、太るためのプロテインって普通のやつと何が違うのか、どれがおすすめなのと迷ってしまいますよね。そこで今回は太りたい人向けのプロテインについて詳しい解説とおすすめのプロテインを合わせて紹介します。まあ、ちょっとサンプルには長いんですけれども、まあ、これもサンプル1と同じく最初は、悩みの言語から入る。で、その後にこれが原因ですと即座に原因を提示。で、原因を詳しく解説して、自分も同じ問題を抱えていたけど、こういうふうにして解決したよっていうストーリーを、語ります。で、ここで、書き手の人柄が見えてくるので、自己紹介をあえて入れずに、一気に、悩みから入りました。で、この後読者が覚えるであろう次の疑問に先回りをして答えて、この記事にその答えが書いてありますよという旨を伝えて、本文につなげるというやり方です。はい。これちょっと長いんですけど、かなり、重要なところなので、しっかりテキスト読んで、真似してください。はい。これ結構特にストーリーの部分が重要で、人間ってストーリーを、非常に覚えるんですよ。ストーリーが一番印象に残るんですよ。うん。これ、原則の39か40ぐらいで言ってるんですけど、なるべくストーリーを自然に挟んであげると、すごく印象に残るっていうのを言ってるんですよ。うん。だから自己紹介をだらだら書くんじゃなくて、こういうストーリーを持ってますよみたいな感じでさらっと、悩みと絡ませてストーリーを出すと、いい感じに人を引きつけることができます。はい、以上が原則1番になります。続いて原則2番、極端な意見を避けて中立を意識せよというところを話していこうと思います。まあ、人間の心理にはですね、極端な意見を嫌うっていう法則があるんですよ。まずは下記の2つの意見をご覧ください。主張その1番、終身雇用は崩壊し、会社員のメリットは皆無になった。会社員はクソだ。今すぐ独立すべきだ。フリーランスこそ最強の働き方だ。続いて主張2番をご覧ください。独立なんてするな。会社員は福利厚生が恵まれているし、転職でいくらでも環境を変えられる。儲かってる会社を選べば雇用の安定も保障される。会社員こそ最強の働き方だよ。はい。この主張、どっちも真逆のことを言ってるんですけど、どっちも極端ですよね。フリーランスになれっていうのと、いや会社員が最強だ、なんかすごく極端、真ん中じゃない、右か左かではっきり分かれてると。じゃあ、中立に寄せた主張その3をちょっと聞いてください。主張その3、私は時間に縛られないフリーランスという働き方が気に入ってるんだけれども、誰にでもおすすめできるかっていうとそうは言えないかな。なんでかっていうと、まあ、縛りがない分自分で仕事のスケジュールっていうのを管理しなきゃいけないから。フリーランスのいい部分だけじゃなくて悪い部分も加味して、まあ、自分はどっちの働き方が合ってるのか慎重に考えてから行動しましょう。注意点が、1つ、自身がまあ会社に合わなかっただけなのに会社員を極端に叩くような人とか、まあ、独立したことがないのに独立イコール危険という思考で固まってる人、そういう極端な人の意見は聞くべきではありませんよ。最後は自分の頭で考えるべきですよ。はい、主張さんどうですかね。かなりバランスの取れた主張だと思います。まあ、この中でどれが一番説得力あるかっていうと、実は主張さんなんですよ。中立に寄せた意見、いいところも悪いところも両方言ってくれる、これが一番説得力あります。まあ、なんでかっていうと、人って結構極端な意見を嫌うんですよ。うん、なんかこれは間違い、これはいいっていうのは、まあ、分かりやすいんです。分かりやすいけど、やっぱちょっとでも、賢い人ならこの人ポジショントーク言ってんじゃないのって疑いますよね。うん、なんかデメリット隠してるんじゃないの、極端にそっちを押してるけど、うん、本当はなんかもやっとしてるとこあるんじゃないの、本音で喋ってないんじゃないのって思うんですよ。だから中立な意見っていうのはいいところも悪いところもはっきり言ってくれる。で、その上であなたにとって一番ベストな選択肢を選んでねっていう感じで押し売り感がないんですよ。あなたに委ねてる。だから全部出してる感もあるし、すごく、まあ、信用できる意見に見えるんですよ。で、これ古代ギリシャの議論で使われてた方法で、相手の意見を極端に見せることで自分の主張を通りやすくするっていう手法なんですよ。 極端なことを言ってる人に対して、あの人はちょっと極端だよっていうことで、あ、なんかこの人はポジションが違う、なんか信用できそうみたいなね、ちょっと姑息なテクニックなんですけども、まあこれは実際あって、まあ、冷静に中立の立場で話す。これを使うと一番信用されます。早速ね、この方法をちょっとブログに応用してみましょう。原則1で書いた理不尽な上司の対応に困ってる。またこの悩みなんですけど、このテーマでちょっと中立な意見っていうのを見ていきたいと思います。まずはダメな例、極端な意見から。転職して上司から離れるのが一番いいです。理不尽な上司っていうのは絶対に自分の意見を曲げません。どんなに説得したり歩み寄ったりしても無駄です。だからさっさと人間関係を断ち切りましょう。で、そういう女子っていうのはもうサイコパスで自分の利益しかもう考えてないろくでなしだから、もう今すぐ転職しましょう。はい。これが極端な意見。続いて中立な意見。理不尽な上司に悩んでる場合、解決策っていうのは二つあります。一つは、うまく立ち回って理不尽を回避する。で、二つ目は転職して上司との関係を切る。もしあなたにまだ余裕があって、まあ、上司と向き合えるパワーがあるのなら、まあ、上司は何を求めているのかを分析して、うまく理不尽を回避できる立ち回りに挑戦してみましょう。で、人が怒るときっていうのは必ず怒りのスイッチっていうのがあります。それを避けるためにはどうしたらいいかっていうのを考えて立ち回ることができれば解決できますよ。しかしこの方法は対策できるだけの余裕がないとちょっと難しいので、もし追い詰められていてもそんなことを考える余裕もないっていう場合は、サクッと転職して、まあ、職場環境を変えることをお勧めしますよ。はい。ご覧の通りですね。やっぱりちょっと中立的な意見の方が、まあ、客観的な意見に見えるので有利ですよね。まあ、ただ、とはいえですよ。常に中立が有利っていうわけじゃないんですよ。なんでかっていうと、強い感情を持ってる人、そういう人に向けて書くときは極端な意見の方が刺さります。まあ、例えば上記の例で言うなら、もう上司がもう憎くてたまらない、もう限界だ。今すぐ誰かにもう転職の後押しをしてほしい。みたいに、もうめちゃくちゃ怒りを覚えてる人、限界の人なら、中立的な意見っていうのはなんか良い子ちゃんのね、ぬるい意見に聞こえるんですよ。なんかぬるいこと言ってるな、綺麗こと言ってるなって。そう捉えてしまうんです。はい。まあ、つまり、読者が怒りとか憎しみを感じているテーマでは、極端な方が受けます。ここはね、ちょっと狙う層によるんですけれどもね。うん。まあ、例えば、アメリカのトランプ大統領とかが、なんか極端なことを言うじゃないですか。なんかアメリカをファーストにするみたいな。そういうことを言ってるのに熱狂的に支持される、中立じゃないのに熱狂的に支持されるっていう、ところあるじゃないですか。まあ、あの理由を考えればわかるんですけれども、まあ、そのターゲットの怒りが溜まってる、モヤモヤが溜まってる場合はスパッと極端な意見に振った方が刺さるって時もあります。ただ、まあ、結論としては基本は中立がベストけど、これが許せないみたいな、どうしてもね怒りの感情とかに紐づく場合は、まあ、あえて極端に書くっていう方が、効果的ですので、うまくね、これ使い分けていきましょう。常に極端、常に中立っていう方がダメなんですよ。うまく使い分けてください。はい。でですね、極端な意見っていうのは、自分の心情とか経験に強く触れるテーマを語るときも、まあ、極端に振った方が、その人のね、人柄っていうのが見えるので、結構ありです。例えば、過去にね、上司にパワハラをされて、まあ、転職を思い悩んでるうちに鬱になっちゃったみたいな過去があるんだったら、まあ、上司にパワハラされたらすぐ転職すべきですかっていうテーマで書くときに、絶対にすぐ辞めるべきです。なぜなら私は、こういう経験があるからですって。まあ、自分の経験に基づいて、言えるので、そういうときは偏った意見でも OK です。で、その意見だけを切り取ると、なんか偏った意見なら極端だなって思うんですけれども、その背景に、その人のストーリーがある場合は、あ、そういう経験があるんだったら、まあ、しょうがないよねって感じで、説得力は逆に上がります。要は発言に一貫性っていうのが付与されるんですよ。あなたならではの説得力っていうのが生まれるんです。はい。偏った意見っていうのはやっぱり、それ単体だと子供っぽいんですよ。なんか浅はかだなって思うんですけれども、その人の人間性やストーリーがくっついてる場合は、説得力が生まれて、なおかつオリジナリティの、ある、まあ、文脈を含めた発信になるので、ちょっと化けるんですよ。うん。これ覚えておいてください。あなたの人間性やストーリーが加わった意見の場合は、偏った意見でも、すごい説得力を持つと。はい。なので、自分の経験とか心情、こういうのに関連したテーマの場合は、偏った意見出してもいいです。まあ、ただ、自分の過去心情に触れて、まあ、それで、まあ、触れないテーマ。まあ、これは中立でもいいかっていうテーマは、中立な意見を出しておいた方が無難です。なぜなら偏った意見を出すと、こいつ経験もしてないし、なんか大して分かってないのに極端なこと言ってんなっていう感じで、なんか信用されなくなっちゃうんで、はい。このね、どこを偏らせるのかっていうのが、まあ、 主に SNS ではあなたの輪郭を作って、まあ、強烈なファンを作る、強烈なフォロワーを作るっていう、礎になるので、これはしっかり覚えておいてください。はい、原則3番。読者の行動ハードルを下げるべしという話をしていこうと思います。皆さんはこのようなタイトルに興味を惹かれた覚えはないでしょうか？一番簡単に〇〇する方法。素早く楽に〇〇する方法。ど素人でもできた〇〇攻略法。はい。まあよくあるタイトルですよね。で、このタイトルには、まあ共通点があります。それは読者の行動ハードルを下げているという点です。まあ楽に〇〇する、簡単に〇〇できる、素人でもできる。まあこういうふうに行動するコスト非常に低いですよ。ほら簡単ですよってアピールするんですよ。はい、これね、結構単純な戦略なんですけれども、昔から効果的と言われていて、現代でも結構あちこちで使われています。まあなんで、これが効くかっていうと、人を行動させるっていうのは一番難しいんですよ。まあブログを読むとか、ツイッターをフォローする、あるいはブログを書く、ツイッターで発信する、SNS を始める、動画を撮ってみる。まあこういったアクション、受け身のアクションであったとしても、なかなか行動っていうのはしてもらえません。で、まあどんなに有益なコンテンツを発信しても、していても、まず手に取ってもらえないと、もうないも同然なんですよ。まず手に取ってもらう。あ、なんか楽しそう、できそう、自分でもできそうって感じで、まあ見てもらう。それをしてもらわないと、やっぱ、売れるコンテンツっていうのは全く作れないんですよ。そこで、まあこの手法をうまく利用して、引っ掛けましょうということです。まあ、よく使われる定番のフレーズっていうのは、下記の通りです。楽に何々する方法。素早く確実に〇〇する方法。バツバツだった私は1ヶ月で〇〇になれた理由。1日3分で〇〇になる方法とか。こんな感じですね。まあ、結構ね、手垢のついたフレーズで陳腐なんですけれども、やっぱりね、強力ですね、これは。うん。ちょっと具体例に当てはめてみましょう。楽にモテる。女性の心をつかむアプローチ術。素早く確実にトイック900点を取る勉強法。偏差値30、劣等生だった私が慶応大学に合格できた理由。1日3分でぐんぐん覚える、英単語を覚える裏技参戦。どうですか？結構やっぱり、いいなって思いますよね。なんか、自分にもできそうだなとか、簡単そうじゃん。そんな風に思わせるんですよ。やっぱこういうのは魅力的なんですよ。うん。もちろん、まあ本文の内容っていうのがいまいちだったら、まあ読者は逃げてしまうんですけれども、まあ注目を集めるため、そのためのフレーズっていうのは結構ね、やっぱ強力なのでストックしておいてください。これブログのみならず、まあ、SNS とか、もうマーケティング全般で、使える資産ってなるので、もう積極的に自分がグッときたタイトルっていうのはメモして集めておいてください。まあ、こういった定番フレーズっていうのは結構時代の価値観とともに変化していくんですけれども、なので、まあ、これが絶対に効くっていうのはないんですけど、まあ、本屋とかに行って、新書を読んでみたり、まあ、ちょっと雑誌とかを見てみたりすると、なんか今何が刺さるのかっていうのは結構見えてくるので、まあ、結構ね、街とか歩いてる時とか、まあ、本屋に行って資料を探してる時、そういう時ね、しっかりフレーズ見てください。楽に〇〇する方法とか、なんか初心者が〇〇する方法みたいな、初心者向けのフレーズいっぱいあるんで、それで、自分がグッときたやつは、しっかり覚えておいてください。で、それを真似して、うまく当てはめて使っていきましょう。原則4番、非難、価値、選択から切り口を探そう。ということで、まあ、これなんですけれども、ブログやツイッターとか SNS、まあ、そういうのでしばしば話題になっちゃうのが、まあ、ネタがないという問題。ね、発信のネタがなかったら何にもできないですよね。うん。でも、毎日アウトプットしないと、まあ、特に SNS とかは忘れられちゃう。だから、まあなんかネタないかなって、まあ悩んでる人多いと思うんですよ。で、そこで、まあポイントとして、非難、価値、選択の3つの視点から物事を考えるっていうテクニックがあります。まず非難、何が悪いのか、誰のせいなのかっていうことですね。で、続いて価値、それをやる価値はあるのか。で、選択、やるべきかやらないべきか。はい。この3つの切り口をうまく使って、ネタを出していこうという方法です。まあ具体的に様々なテーマにちょっと当てはめてみましょう。少子化かける非難。これで考えると、少子化は誰のせいだっていうテーマになります。例えば、給料が低いのが悪いよね。いや、保育園に入れないのがそもそも悪いよね。いや、現代社会において、各々が合理的に行動した結果なので、実は誰も悪くないよね、みたいな。こんな風に、まあ、少子化というテーマに対して非難、誰が悪いんだっていう、切り口で考えると、いろんなアイデア出ますよね。続いて、勉強かける非難。勉強が続かないのは誰のせいだ。はい、これも非難です。誰のせいだ。勉強かける非難。例えば、スマホのせいだ。手の届く範囲にスマホがあると、もう誘惑に負けて、まあ簡単に学習が中断されてしまう。だからスマホを排除すべきだ。とか、まあテレビのせいだ。 家族がテレビを見てる隣で、まあ、勉強してると、もう気が散って続かない。カフェに行くべきだね。テレビのない。とかね。あとはですね、目標がないせいだ。目標がないのが悪い。まあ、漠然と勉強しても続くわけがない。まあ、受験、トイックの受験を申し込む とかやって、先に締め切りと目標を決めることが大切だ、みたいな。こんな風にですね、いろんなアイデア出ますよね。勉強かける避難。勉強続かないのは誰のせいだっていう。はい。これ、なんかお母さんのせいだとかでもいいんですけど、人じゃなくて物でもいいんですよ。スマホのせいだとか、テレビのせいだ。目標がないせいだ。こんな風にですね、避難、誰が悪いかっていうのは一つ、切り口としてあります。じゃあ続いて、価値。価値の、切り口について言っていきましょう。それをやる価値はあるのかっていう話です。副業かける価値。これをやるとですね、会社員が土日に副業をやる価値はあるのかみたいな感じになります。会社員かける副業かける価値みたいな。はい。これですよ。例えば、副業していれば、まあ、独立の足がかりになるから、やる価値がある。これが1個目。他には、副業を通じてスキルアップができるので、やる価値がある。じゃあ一方でやる価値がないパターンいきますよ。副業に精を出した結果、本業がおろそかになるので、やる価値はない。副業で小銭を稼ぐより、会社員としてキャリアアップを目指した方がいいので、やる価値はない。こんな感じで、価値ある、価値ある、価値ない、価値ないみたいな。価値があるかないかで議論できるので、まあ、アイデアがガーンって出せるんですよ。うん。会社員は副業をやる価値あるのか、ないのか、はい、意見出してください、ドンみたいな感じで。これが、まあ、価値という切り口です。もう一個価値の切り口言ってみましょう。まあ、美容エステかける価値。美容エステをやる価値はあるのかっていうテーマ。例えばですよ。値段は高いけど、まあ、美しくなることで自信がつきます。そして生活全体のクオリティが上がる。つまり、美容エステやる価値ありますよ。これが一つ。で、逆にやる価値ない意見としては、まあ、食生活の改善とか、運動習慣、そういうのに比べたら、エステっていうのは短期的な効果しかない。だから根本的な美容につながらないので、やる価値ないですよ。これは価値なし。どっちの意見も、まあ、結構説得力というか、興味深いですよね。うん。この価値ある、価値ないっていう論争、そこから出てくるアイデアっていうのは、まあ、結構ね、どんなジャンルでも使えます。続いて選択。すべきかすべきじゃないか。このテーマで切り口で、ちょっと、マイホームっていうテーマを切ってみましょう。マイホームを買うべきか、賃貸で我慢すべきか。マイホームか、賃貸か。どっちを選択すべきかっていうテーマです。意見、サンプルいっていきます。これからの景気が読めないので、リスクの高い住宅ローンは選ぶべきではない。つまり、マイホームを買うべきではない。住宅を持つことで精神的な安定を得られるので、マイホームを買うべきだ。インフレ対策になるので、都心に限るならマイホームを買うべきだ。いかがですか？これも、どっちを選択するか。っていう、切り口で、マイホームっていうので、いろんなアイデア出てきますよね。こんな風に、3つの、視点から物事を切っていくことで、まあ、新しいテーマ、プラス、自分の意見っていうのが作れるようになります。どんなジャンルの発信をするかはご自身の、扱うテーマによって様々なんですけれども、この切り口をうまく応用していけば、どんなテーマでもアイデアっていうのがどんどん出せるようになっていくので、ぜひ、使ってみてください。避難、価値、選択です。はい。続いて原則5番、セールスをするときは未来を語れということで、今回はですね、セールスするときに役立つ原則っていうのを紹介していきます。原則1番4番までは結構リード文とか、記事タイトルとか最初のファーストビューの、ところのポイントを説明したんですけども、ここからはセールスの話をちょっとしたいと思います。セールスするときは、未来を語れ。これはですね、ブログに限らず、まあ商品をなんか紹介したり、何かを買ってもらいたいっていう、ここぞという時にはですね、はい、これおすすめです、買ってくださいって伝えても、まあ売れないんですよ。うん。おすすめって言われてもなーって感じで、まあ反応が鈍いと。まあなんでかっていうと、その商品を買って自分に何の得があるのかっていうのが読者はわかんないんですよ。それ何の得があるの？よくわかんない。ね、買わない。だから買わない。特に買う理由がない。ってなっちゃうんですよ。まあこれポイントがあって、人っていうのは物とかサービスを買うときに未来を想像するんですよ。未来を想像して買ってるんですよ。例えばプログラミング講座を受ける人は、まあこれからプログラミングをマスターして手に職をつけて安定した生活したい、リモートワーク自由にやりたいみたいな、そういう未来を描いてる。ね、地方に移住してそこでリモートワークしちゃおうみたいな、そういう未来を描いてプログラミング講座っていうのを受けてる。で、なんか簿記試験を受ける人は、まあ、簿記の資格を取って、それを武器に経理職の、まあ正社員として働きたいとか、そういう未来を描いてる。まあ、その未来が見えないとなかなか人っていうのは物を買いません。はい。そこで、まあ未来を語ることでセールスをするっていうことを、覚えてください。ちょっと実例を見ていきましょう。 実例1番、プログラミング講座。この講座を売れば、この講座を受ければ、プログラミングをマスターして、在宅ワークの希望を叶えることができます。もう通勤電車で我慢する必要もなくなるし、高い家賃を払って都心に住む必要性もなくなります。文字通り場所に縛られない働き方っていうのができるようになりますよ。いかがですか？はい、これがプログラミング講座の、未来を見せるセールスです。続いて、実例2つ目。英語のリスニングの参考書っていうのをちょっと売っていこうと思います。このリスニングの本を使って学習すれば、今まで聞き取れなかった英語っていうのは瞬時に理解できるようになります。ネイティブのようなスムーズな英会話もできるようになりますし、外国人に声をかけられてもさっと対応することができますし、さらにTOEICやTOEFL、そういった試験でも楽に高得点が取れるし、もうワンランク上の人材になれます。ぜひ買ってくださいということで。はい。これが英語リスニング講座とか参考書、そういうのを、買うときに見せる未来です。この例のように、それを購入すると、自分の未来はどうなるの？どんなベネフィットがあるの？どんなメリットが、未来にあるの？っていう点をしっかり説明する。で、できるだけイメージがわかりやすいよう、イメージがこう頭に浮かぶように、ちょっと文章の量を多めで書くと効果的です。セールスは結構やっぱり長く書かないと売れないので、こういう未来があるんだ。なんかいいな、買おうかな、みたいな感じで、テンションを上げていく。買う人のテンションを上げていって、売らなきゃいけないんですよ。じゃ逆に、ダメな例っていうのもちょっと見ていきましょう。よくあるダメなセールス例っていうのは、読者の未来を語らずに、商品の良さばかりアピールしてしまう。これが失敗例として一番多いです。早速見ていきましょう。ダメな例。この講座は本当素晴らしいです。まず講師の〇〇さん。これ A大学でちょっと学位を取った専門家なんですよ。で、この分野ではすごい有名な先生で、しかもその先生がもうボリュームで300ページたっぷり書いてるんですよ。もう効果保証しますよ、絶対。で、購入した人の 90% がもう高評価なんですよ。値段も安すぎるぐらいです。ぜひこの講座を受けて英語をマスターしてください。はい。このセールスを読んだ人は、講座がすごいっていうのは分かった。その講座を作ってる人がすごいっていうのは分かった。で、私の未来は何が変わるのってなっちゃうんですよ。商品が主役になってる。お客様じゃなくて、商品そのものが主役になっちゃって、置いてきぼりになっちゃってるんですよ。これ良くないです。商品のメリットとか、権威性っていうのをアピールすることも大事なんですよ。大事なんですけど、それよりも、それ買ったら私どうなるのっていう未来の方を先に見せないと、ふーんで、だから何みたいな感じで、冷めちゃうんですよ。はい。主役っていうのはあくまでユーザーの未来ってことを忘れちゃいけません。ユーザーの未来をメインセールス文章に書かないと人は決して買うっていう決断をしません。これを使えば、A という問題が解決しますよ。今まで A で悩んでいた人もスッキリしますよ。明るい未来につながりますよっていう、こういう意図を仕込んだ、文章をですね、しっかりセールス文に混ぜて、読者に未来を見せると。ただし、ここあんまり大げさに書いちゃうと、原則2番の、中立に喋れっていう中立の法則に反してしまうので、ここはですね、結構しつこくなりすぎないように、さりげなく自然に、こういう明るい未来がありますよっていうことを、爽やかに言ってください。しつこく言わないこと。はい。これね、極端な意見になっちゃうと、なんか怪しいなって。なんかうまいことばっか言ってんなっていう感じで、怪しくなっちゃうので、そこは気をつけてください。原則6番。意見の前に共感を挟むこと。はい、これ今回共感の話です。人間っていうのは結構感情がね、やっぱり強い生き物なので、共感っていうのはしっかりやっていかないとなかなか売れません。ブログとかツイッターでの発信って、自分の主張を伝えるっていうのが目的だと思ってますよね。でも、いきなり自分の主張バーンって言ったところで、読者はすんなりと受け入れないんですよ。なんかようわからん人がなんか主張してるわって感じで、あんまこっちにね、耳を傾けてくれない。例えば、親が、寝てばかりいないでも勉強しなさいみたいなことを子供に言うじゃないですか。でも子供動かないじゃないですか。もう今から勉強しようと思ってたんだけど、みたいな感じで、反論されてしまう。そんな風に主張を通すっていうのはなかなかね、いきなり言っても難しいんですよ。で、そこで重要になってくるのが共感という、行為です。順番としてはまず共感をしてから自分の主張を出していく。これ、結構大事なので、順番を覚えてください。共感してから自分の主張を出すと。はい、ちょっと例を見ていきましょう。ダメな例からいきましょう。最近お腹が出てきちゃったんだよ。じゃあ運動して痩せれば？いいジムあるよ。サウナ付きでさ、サウナダイエットもできるよ。はい。いきなり解決策をドーンって出して、太ってきちゃったっていうことに対して、じゃあ運動すれば？ジム紹介しようか、みたいな。ちょっとね、つっけんどんですよね。そういう友達とかならいいんだけど、知らない人からいきなりそんなこと言われたら、いや、そうじゃないんだよな、みたいな感じなんですよ。 ちょっといい例の方を出していきます。最近ちょっとお腹が出てきちゃったんだよね。本当はそんな風には見えないけどな。実は6キロも増えちゃったんだよ。ほら最近さ、ちょっとケーキ屋さんのさ、食べ歩き特集やってたじゃん。あれでちょっと影響受けてね、ケーキをちょっと毎日食べるようになっちゃって。あー、ケーキ美味しいもんね。まあしょうがないよ。まあ自分もね、そういう時あるよ。あ、そうなんだよね。もう本当に。だからちょっとダイエットしなきゃいけないと思ってさ。あ、じゃあそういえば、運動するのにいいジム知ってるから、ちょっと紹介しようか。本当教えて、みたいな。はい、こんな感じ。こんな感じです。ちょっと会話なんですけどね、これ。うん。まあこんな風に、共感をまず挟む。なんか本当そんな風には見えないけど、みたいな。で、相手に喋らせる。いや、実は6キロも増えちゃったんだよ。ケーキ食べ過ぎちゃってさ、みたいな。で、共感する。あ、ケーキ美味しいもんね。まあ、しょうがないよね、それはね、って。で、最後に、あ、そういえば、運動するならさ、なんかいいジム知ってるんだけど、教えようか、みたいな。はい。なんか共感して、相手に話をさせてから、じゃあセールスするよ、みたいな。そう、セールスを後ろに持ってくるんですよ。これが大事。うん。で、これは、まあ、会話なんですけれども、まあ、これはブログとか、まあ、インスタ、ツイッターみたいな一方的なメディア、の場合はどうやって書けばいいかっていうと、こういう形にします。例文いきます。太るから食べちゃダメだと頭では分かっていても、まあ、ついつい新作のケーキが出たりすると、まあ、今回だけっていう感じで手が伸びちゃいますよね。まあ、私もかつてはもう何度も誘惑に負けて、まあ、リバウンドしては後悔するっていう無限ループにはまってました。はい、こんな感じ。つい〇〇してしまいますよね。私もかつては〇〇でした。つい〇〇と思っちゃいますよね、と。まあ、こういうフレーズですね。こういうフレーズに当てはめて、読者に共感する。こういうことありますよね。私もかつてやっちゃいました、みたいな。まあ、こういう文章をセールスの前に持ってくると、まあ、その後主張っていうのが、通りやすくなりますよという話です。まあ、ブログで言ったら、続きを読んでもらえる。ツイッターならいいねを押してもらえる。そういう効果期待できます。まあ、人はなぜ文章を読むのかっていうと、まあ、知識を知りたいっていう理由もあるんですけれども、それよりも共感してほしい。自分の気持ちを分かってほしい。自分と同じ気持ちの人がいてほしいっていう、こういう理由もあるんですよ。感情的な理由。ですから、まあ、文章の頭で共感を得る。これができるようになると、もう本当に、すごくね、アクセス取りやすくなります。アクセス取れるし、セールスもうまくいくと。まあ、ちなみに商品の料金比較みたいな、そういう硬いテーマ、であっても、一行二行でもいいから、まあ、ちょっと共感を取れるような文章を入れておくと、やっぱ全然違います。はい。全体の当たりっていうのがかなり柔らかくなりますんで。で、補足なんですけれども、共感する感情っていうのは怒りとかでも構いません。〇〇するなんて本当許せないですよね、みたいな。そういう、あと、なんか何度頭の中でボコボコにしたことか本当わかんないですみたいな。ちょっと毒入るんですけれども、そういった怒りに対する共感であっても、効果はあります。怒り、悲しみ、喜び、愚痴。まあ、何でもいいんですけれども、大切なのは、まあ、読者っていうのがどの感情を抱いて記事に来てるのか、SNS を見てるのか、そこをイメージして、共感の文章を置くことです。しっかりね、読者の感情っていうのを観察して文章を置いてください。原則7番。自分の失敗や欠点をさらけ出すこと。人というのはですね、完璧な人間っていうのを嫌います。まあ、例えば見た目が美しくて、頭が良くて、まあ、センスもあって、仕事も恋愛も全部パーフェクトですみたいな。まあ、そういう人っていうのはやっぱ完璧すぎて嫌味だな、近づきがたいなっていう感じで、ちょっとね、まあ、距離を取られてしまうんですよね。まあ、でもそういう完璧な人であっても、一つポンコツなとこがあったりすると、急に、まあ、好きになっちゃうっていうのが結構人間の面白いところなんですよ。つまりですね、人っていうのは欠点とか短所、失敗のエピソード、こういうのがあると、まあ、すごい好感を持つよということなんです。いわゆる、まあ、人間臭いっていうやつですね。で、まあ、ブログやツイッターとか、SNS をやるとき、どうしても、人っていいとこだけ見せよう、悪いとこは隠そうって思ってしまうんですけれども、まあ、こういった背伸びをせずに、あえて、飾らない、まあ、欠点とか失敗談っていうのをさらけ出すことで、信用性とか好感度っていうのを上げることができます。例えば、こういう失敗エピソード例があると良いです。サンプルを紹介します。私、今でこそ、まあ、営業のエースとしてバリバリ仕事ができるんですけれども、実は新入社員の頃は毎日のように単純ミスをしてました。というのも、私はバイトを一切せずに社会人になったので、メモを取るという当たり前の習慣がなくて、まあ、何度も同じことを先輩に聞いてしまったりしたんですよね。で、だんだん先輩に聞いたらダメなんだって思うようになって、まあ、自己流で仕事をしてまたミスをするっていう、まあ、典型的なダメ社員の行動っていうのを、ちょっとずつまあ改善していったんですけど、当時は本当ダメ社員でした。みたいな、こんな感じです。はい。昔は実はこんな感じでした。でも今改善しましたっていうエピソードですね。 まあ、このように、完璧に見える人とか権威性がある人でも至らない部分を見せることで、まあ、相手に親近感と信頼っていうのを与えることができます。もちろん共感を取れたら一番最高です。で、まあここで間違っちゃいけないのが失敗ばかり、失敗エピソードばかりを言うと、まあ、こいつダメなやつだって思われてしまって、尊敬っていう部分がなくなってしまうので、これはダメです。あくまで憧れ尊敬がベースであって、まあ、でも人間臭いなって思ってもらえること。これが一番、最適です。やっぱ失敗ばっかりは、だと、じゃあ教わることないよ。あなたの話聞かないよってことで、信用されなくなっちゃうので、必ず成功とセットで失敗を語ってください。で、失敗談っていうのはですね、やっぱり実績成功談とセットにすると効果を発揮します。欠点があるけど、まあ、へこたれないねっていう、強いストーリーとか、も出せますし、まあ、そういう強いメンタル、こういう失敗があったけどこういう改善をしてきましたっていう、まあ、メンタル部分が強いっていう部分ところも実績になっていくので、うん、こういう失敗談とか、まあ、自虐ネタみたいのをしっかり出せると、まあ、憧れとか、まあ、なんていうのかな、フォローしようっていう気持ちになったりします。でですね、もう一個最近の風潮としては、やっぱりコンプレックスを気にせず頑張ってるとか、こういう欠点を受け入れている、自分の欠点を受け入れているっていうメンタルですと、うん、やっぱなんか好感度っていうか、尊敬の念が強く持たれること傾向が強いですね。うん、まあ、今はやっぱなんていうんですかね、SDGs とか、まあ、持続可能性って言うんですけれども、そういうところの意識がすごく高くなってきているので、まあ何て言うんだろう、自分を受け入れる、かつ、まあ、向上心を持ってるみたいな、自分を受け入れるっていうところがポイントですね。はい、失敗談を隠したり、自分の弱いところを隠したりするんじゃなくて、受け入れてありのままの自分で、今前に進んでますみたいな、感じが出せると、非常に失敗談を出しても、まあ、好感度が上がっていくといったら変ですけれども、まあ、悪いようには捉えられないということです。はい、で続いて原則8番、前向きな言葉に変換する。言葉っていうのは結構不思議なもので、後ろ向きな言葉っていうのを使うと人の行動を止めることができます。逆に前向きな言葉を使うと行動を促すことっていうのができます。物は言いようという言葉があるようにですね、自分の主張を通して読者を動かしたいっていう場合は、前向きな言葉に変換するというテクニックを使いましょう。まあ、実例としてはこちら、きつくて辛いダイエット運動。まあ、きつくて辛いならちょっとやりたくないなって思うんですけど、これをきついからこそ効果が見込めるダイエット運動みたいな感じにすると、あ、きついからこそ、まあ、効果があるんだよっていうことで、まあ、やりたいって思いますよね。うん、で続いて、逃げるように転職する。これなんかちょっとネガティブですよね。でもこれを例えば、貴重な時間を無駄にしないために素早く転職の決断をするっていう言い方にすると、まあ、かなり前向きな転職の決断に聞こえますよね。はい、で続いて、今年は何もしなかった、もうダメだ、もうこれはもう年末によくあるもうダメだみたいなネガティブな、やつなんですけれども、これを、今年は何もしないという選択をした、体を休めて英気を養うことは大切だみたいな感じにすると、まあ、休んだことの正当化っぽいんですけれども、でも前向きに捉えてるんで、まあ、非常にいいよということです。続いて、まあ、楽な仕事じゃない、まあ、楽な仕事じゃないって結構やっぱ嫌な感じですよね。でも例えばこれを、楽じゃないけど1年続けてれば食いっぱぐれない仕事とか言えば、まあ、楽じゃないけどメリットもあるよっていうことで前向きな感じになって、まあ、ちょっとハードルは下がりますと。続いて、無計画のまま挑戦する向こう水の無鉄砲。まあ、これ無計画のままやるなんて無謀だなみたいな感じなんですけど、これを言い換えると、行動してみなければ何も変わらない、見通しが立たなくても挑戦した人が果実を得ますよみたいな感じでな言い方にすると、まあ、結構前向きっていうか、まあ、無計画のまま挑戦するっていうのに対して、まあ、行動してみなければ何も変わらないよっていう言い方にすれば、すごいなんかいい感じになりますよね。こんな風にですね、前向きな言葉を付け加えたり変換してやると、読者にやる気と希望を与えることができますよと。まあ、この技法っていうのは、なんか〇〇デメリットとか〇〇きついみたいなネガティブワード、こういうワードで検索する人、に結構効果的に使えます。このワードで、検索する人っていうのは、やっぱデメリットを知りたいっていう欲求だけじゃなくて、デメリットを超えるメリットとその根拠何かなっていうのを求めてるんですよ。うん、本当はやりたいけどなんかデメリットを一応知っておきたいとか、あ、きついって分かってるけどでもやりたいって、本当はやりたいって思ってるんですよ。で、そこに対してちゃんと前向きな言葉で変換してあげて、やる気を促してあげると、やっぱ売れたり登録されたりします。ですから、まあ、デメリットを一通り紹介した後に、けれど、しかしながらみたいな感じで前向きな話をして、でその商品サービスの購入を後押ししましょうということです。まあ、これ原則5番の あのセールスするときは未来を語れっていうのと合わせて考えると結構いいセールスになると思います。続いて、原則9番、流行ワードを中心にコマを置きましょうという話をします。世の中にはですね、トレンド、流行っていうものがありまして、まあ、定期的に新しい言葉が検索されることがあります。まあ、例えばタピオカブームの時ってタピオカっていう言葉は急激に、検索ランキングで急上昇したんですよ。それまではタピオカっていうものはもちろんあったんだけれども、そんなに検索されてなかった。でもテレビとかで特集されたりブームになったりして、タピオカ知りたいなって人がめちゃくちゃ増えたと。だから例えばタピオカブームの時にタピオカ原料とか、タピオカなんか健康に悪い、体に悪い、太るとか、そういうワードも結構やっぱ増えたんですよ。うん。で、そういう、まあ、ワードを取れば、まあ、めちゃくちゃ、アクセスが取れたと。うん。で、まあ、こういうね、組み合わせワード、流行が来て、ものすごく検索される。その検索されるワードの組み合わせワードを狙うと、弱小ブログでも、結構ね、やっぱ流行に乗ってアクセスガンガン取れるっていう話なんですけれども、まあ、ちょっと例を入れてますけども、タピオカ太る、タピオカカロリー、タピオカ儲かる、タピオカ健康とか、まあ、他にも、鬼滅の刃が流行った当初であれば、まあ、鬼滅の刃人気なぜとか、鬼滅の刃ラスボス誰みたいな、あと鬼滅の刃続編はみたいな、そういう、まあ、ちょっと、サイドワードですね。これを取ると。で、Uber だったら Uber が出始めて、ちょっと話題になった時に、Uber 安全とか、Uber 高い、Uber クーポンとか、そういうワードで取ると。で、こういうトレンドが始まった直後っていうのは、やっぱり大手メディアがまだ手をつけてないんですよ。特にこういう弱小ワードだと、あんまり大手メディアがこう、なんかガンって出してない。その時期にバーって出しちゃえば、検索いっぱいガツンと取れて、まあ、アクセスを一気に取れるということです。で、トレンドっていうのは、やっぱり長期的に見るとちょっとしぼんでいくんですよ。しぼんでいくけれども、まあ、それでも短期で大きくアクセスを取れるので、めちゃくちゃ美味しいんですよ。時給で言ったら、まあ、2000円、3000円ぐらいはさって取れちゃうんですよ。うん。しかもそれでね、鬼滅の刃みたいにロングセラーになった場合は、さらに時給は上がるし、だから流行っていうのを早めに捉えて、早めにコマを置いておくっていうのは、めちゃくちゃ割に合う仕事なんですよ。うん。で、こういうのは機動力のある個人が、一番うってつけです。で、トレンドワードはですね、Google 検索だけではなくて、Twitter 検索とか SNS 検索、こういうのも、取れます。なので、ホットな話題とかは結構 Twitter、とかで検索する人も多くて、まあ、ブログ記事を Twitter で流すっていうすごい簡単なことをしておくだけでも結構な流入があったりします。で、トレンドばっかり追いかけるのはやっぱちょっと疲弊するんですよ。うん。なので、これが流行るなってこれはまあ、これからトレンドになるって感じたら、まあ、それを一応置いておくみたいな感じでやっておくと、まあ、小さな労力で大きな新規流入を得ることができるので、まあ、ちょっと意識してみるといいかなという感じです。ちなみに記事の出来っていうのは、まあ、40点から60点ぐらいでいいです。本当に速さ勝負なんで。とりあえずまあ置いておくかぐらいの感じで、記事を書いたりなんか置いておくと、まあ、意外なね、流入があって意外と収益がガーンって来たりするんで、ぜひぜひやってみてください。特に、まあ、まだ駆け出しの人とかはトレンドに乗るっていうのは結構、すぐお金になるので、01を獲得するのにおすすめです。続いて原則10番、安物を売るな高級品を売れという話をしようと思います。これ結構重要なので聞いておいてください。物を売って紹介料を得るっていうアフィリエイトみたいな、ビジネスモデルの場合、その商品の値段っていうのはすごい重要なんですよね。例えば 10% の紹介料がもらえる、まあ、商材があったとして、まあ、1000円のものを売ったのと1万円のものを売ったのでは、まあ、報酬10倍違うんですよ。うん。1000円の場合は 10% だから100円。1万円だったら1000円ですよ。で、一つ売るための労力っていうのはそんなに変わんないんですよね、実は。うん。1000円のものを売るのと1万円のものを売るの、実はそんなに、必要な労力っていうのは変わらない。だったら高いものを売った方が儲かりますよねって話なんですよ。はい。まあ、皆さんが想像するのは、多分1000円の方が売りやすい。1万円より1000円の商品の方が売りやすいって思うかもしれないんですけど、そうじゃないんですよ。あくまでカテゴリーが違う、価格帯のカテゴリーが違うってだけで、売る労力っていうのは一緒なんですよ。わかりますか？高くても売れるんですよ。うん。まあ、例えば、まあ、掃除機のダイソンとか、まあ、純正のルンバ、一番最新のルンバ、あれ10万円するんですよ、ルンバって。うん。で、そういうのを売るの大変かって言ったら、いや、欲しい欲しいって人いっぱいいるんですよ。うん。10万円するのに買うって人はいっぱいいる。これ大事なんですよ。うん。で、こういうのはまあ、掃除家電の中だと結構高級品の部類に入るんですけれども、まあ、売れ行きは全然好調ですと。で、なんでかっていうと、値段以上の魅力があるからなんですよ。例えば、ダイソンとかだったら、まあ、吸引力っていうのは高くて、まあ、一回で埃をね、一気に吸えるので、掃除時間の節約につながるみたいな感じで、時間の節約っていう価値がある。まあ、ルンバだったらさらに全自動ですよ。何もしなくても、なんかルンバが勝手に掃除してくれるんで、掃除の時間っていうのがそのものがなくなるみたいな。つまり、その時間自由に使える。 っていうところに価値があるんですよ。だったら例えば時給1万円で働いてる社長さんとかはルンバのおかげでなんか掃除1時間なくなったらもう時給1時間お得じゃないですか、その時間働けるから。そしたら、まあなんていうの、まあ、10日ぐらいで元が取れちゃうみたいな少なくとも1ヶ月で元取れちゃうみたいな感じになるんですよ。そしたら10万円安いですよね、むしろ。はい、まあ、こういう、まあ、他にない圧倒的なメリット、価格以上の価値っていうのを高級品は備えています。だからあの売るのそんな難しくないんですよ。圧倒的なメリットって値段の安さよりもさらに購買意欲をかきたてるので、まあ、なんていうか安かろう悪かろうよりも高いものを買って大事に使うっていう方が良かったりするんです。はい、安物はそれなりっていうのはやっぱり消費者は分かってるんですね。うん、だから手元に余裕があったら、例えばボーナスが入ったとか臨時収入が入ったっていう時にやっぱり高級品を買ったりします、満足度が高いから。はい、でしばしばやっぱマスコミとかが不景気だとか給料が減少したとか消費が激減していますとか煽るんですけれども、あのそれでなんか高級品ってさっぱり売れないんだなっていう印象を持つんですけども、それ印象操作なんですよ。実際は逆で、質の悪い安物よりも満足度の高い高級品を買って長く使うみたいな感じになってきてるんですよね。はい、で日本ってやっぱあの他の国に比べたらまだまだ豊かな国なんですよ。あの世界3位の GDP っていうのは見せかけだけじゃなくて、やっぱりあの使うべき、ところでは使うんですよ。うん、あの高級品 iPhone とかあと Mac とか、まあ、パソコンとかね、そういうのあのしっかりねお金払っていいもの買うんですよ。うん、消費者もねついていってるんですよ、ちゃんと。この流れっていうのをしっかり押さえておくこと。なんか今不景気だから高いもん買えない、あれ高いもんなんか全然売れないよって言って、売らないっていうのは本当ダメなんですよ。売れてるものは売れてる、高くてもっていうこと、これを考えて、なるべく高いものを売ると、高いものを売れるようにしておく、これが大事です。はい、高いものをしっかり売るっていうのが商売で成功する秘訣なんですよ。しかもアフィリエイトとか他社の商品を使う場合は、だって他社のブランドを使えるんだから全然楽じゃないですか。全然、うん、だって高くて売れるものは売れてるんだから、それをしっかりセールすれば売れるんですよ。はい、で紹介料を何パーかもらうんだったら高いものを売った方が楽に稼げるよねって話なんです。はい、まあ、とはいえですよ、高級品だけ、まあ紹介するっていうのはちょっと不便だって思う方もいるでしょう。なんかね値段安いのもね、安くていいものもあるんだからって思うかもしれないんですけれども、まあ、人っていうのはやっぱ選択肢が多くなりすぎるとあえて選ばなくなるんですよ。どれがいいか分かんねえって言って、うん、だからあんまり安い商品をバーって並べてしまうのはダメなんです。じゃあどうすればいいかっていうと、まあ、一番ベターな方法としては、まあ、松竹梅の法則、松竹梅みたいな感じです。3つのクラスの、価格帯の商品を紹介するっていうのが、まあ、おすすめかなと思います。例えば掃除機で実例を作ると、まず低単価なものはスティック掃除機3000円、アイリスオーヤマーみたいな感じ で、中単価はサイクロン式スティック掃除機1万円で、高単価なものはダイソンの掃除機3万円とか、ルンバ10万円みたいな、こんな感じで3つに分ける。はい、3000円、1万円、3万円から3万円以上こんな感じでざっくりと3つに分けると、でこれをバランスよく配置してあげれば、まあ、安いのがいいって人も取れるし、高い方がいいって人も取れる。まあ、3つぐらいですね。小、畜、倍。この3つが一番、バランスいいです。これがね、7個とか8個になると、どれがいいかもうわけわかんなくなっちゃって、買わないです。なので、3つぐらいの価格帯にして、まあ、紹介するのがいいかなと思います。でも、まあ、繰り返しにはなりますが、高単価な商品をメインに紹介した方が自分の上がりっていうのは上がります。まあ、つまり利益は上がるっていうことです。はい、でね、まあだから掃除機で生地を作るとしたら、3万円のダイソン掃除機のメリットとデメリットとか、予算10万円でロボット掃除機どれがおすすめみたいな感じで、最初から高級品を買おうと思ってるお客さんに向けて書いた方が、最終的な利益は高くなります。はい、なのでなるべくね高いものを買おうとしてる人を狙ってください。安いものっていうのは競争が激しい割にあんまり儲けにならないんで、あんまりねおすすめはしないです。まあ、安い商品っていうのはメーカーなんで出してるかって言ったら、利益目的っていうよりもメーカーの名前を覚えてもらうことっていうのを目的として、もうフラグシップモデルとして出してるんですよ。だからその裏で高いものを売って、まず安いもので満足してもらってから高いものを買おうみたいな感じで、そこで帳尻合わせてるんです。でも紹介する側、我々ブロガーとか、アフィリエイトで紹介する側は、そのメーカーの名前を覚えてもらったって別にメリットないんで、だから高いものをガツンと最初から売った方が、紹介料は大きいですと。はい、まあ、これが 原則10番、安物は売るな、高級品を売れという話です。これ商売の鉄則なんで必ず覚えておいてください。